新約聖書コロサイの信徒への手紙1章14節より23節新約聖書368ページコロサイの信徒への手紙1章14節より23節までをお読みいたします。コロサイの手紙1章14節私たちはこの御子によってあがない、すなわち罪の許しを得ているのです。御子は見えない神の姿であり、すべてのものが作られる前に生まれた方です。天にあるものも、地にあるものも、見えるものも、見えないものも、王座も主権も、支配も権威も、万物は御子において作られたからです。つまり、万物は御子によって、御子のために作られました。御子はすべてのものより先におられ、すべてのものは御子によって支えられています。また御子はその体である教会の頭です。御子は初めのもの、死者の中から最初に生まれた方です。こうしてすべてのことにおいて、第一のものとなられたのです。神は御心のままに満ち溢れるものを余すところなく御子のうちに宿らせ、その十字架の血によって平和を打ち立てて、地にあるものであれ天にあるものであれ万物をただ御子によってご自分と和解させられました。あなた方は以前は神から離れ、悪い行いによって心の中で神に敵対していました。しかし今や神の御子の肉の体において、その死によってあなた方と和解し、ご自身の前に聖なるもの、傷のないもの、咎めるところのないものとしてくださいました。ただ揺るぐことなく信仰に踏みとどまり、あなた方が聞いた福音の希望から離れてはなりません。この福音は世界中至るところの人々に述べ伝えられており、私パウロはそれに仕えるものとされました。お祈りを捧げます。聖なる神よ、あなたの御名をたたえます。あなたの栄光に預かれる私たちを、あなたの恵みによって作り変えられた私たちに与えられたその技を心より感謝をいたします。この朝私たちはあなたのために礼拝を捧げるためここに集ってまいりました。あなたに礼拝を捧げられるこの幸いを心から感謝をいたします。どうか私たちが真心からなる礼拝をあなたへと捧げ、私たちのうちに何があるのか、私たちがどこから来てどこへ行くのか、私自身を、この世界そのものをこの礼拝においてまた確かめることができますように、恐れや不安や心配を抱きながらすがりつくものを探す、そのような生き方ではなく、ただあなたの恵みのうちに置かれていること、ただ信仰のみによって私たちはこの時を、この時代を、この世界を歩み通していける、その恵みが豊かに与えられていることを喜び感謝をするものとなり得ますように、あなたの御言葉によって、また新しき命によって私たちが歩み出すことができますように。御言葉を聞きます。私どもがどうかその御言葉を糧として、私の体を、霊をまた新たに作っていくことができますように。 志がありながらもここに集うことのできない兄弟姉妹がおります。それぞれの場所にあってあなたが支え豊かに導いてくださいますように。場所をことにしていても私たちがまことなる一つのキリストの体を今日今また共に立て上げていくことができるように私たちをどうか整えてください。同じ時刻に主の日の礼拝が捧げられております。すべての教会の上に私たちともどもに豊かなる祝福を与えあなたを共に賛美をすることができますように。礼拝の喜びに包まれて私たちがそれぞれの時を過ごしていくことができるように導いてください。この願いと感謝を主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。
憎み争い後を断ちて平和と愛は世界に満ち御旨のなるはいずれの日か来たらせたまえ主よ御国を。コロサイの信徒への手紙第1章23節で使徒パウロはこういうふうに申しております。ただ揺るぐことなく信仰に踏みとどまりあなた方が聞いた福音の希望から離れてはなりません。パウロは言っています。福音の希望から離れてはならないと言っているのです。福音、それはすなわち良い知らせです。私たちがこの福音、良い知らせを受け取ることによって私たちの命が新たにされるということなのです。ですからこの一度聞いた良い福音、良き知らせ、グッドニュースから離れるなというふうに使徒パウロは今日の区切りの一番最後のところで申しております。それは何故であるのかということを見ていきたいと思います。14節、私たちはこの御子によって贖い、すなわち罪の許しを得ているのですと書いています。今日の説教を1分あるいは5秒でまとめるとするならば、私たちはこの御子によって贖い、すなわち罪の許しを得ているということが中心テーマになります。私たちはすでに、これからではないのです。すでに救い、そしてそれは罪の許しを与えられて、私たちはすでにそれを持っているのだと、こういうふうに使徒パウロは私たちに語っています。さあ、罪が許されるということは一体どういうことを意味するわけでしょうか。大変ショッキングな事件が、この6月から7月にかけて起こりました。それはオウム真理教のいわゆる、サリン事件、そして拉致事件に関わった者たちの死刑執行が2ヶ月にわたりまして、連続して行われたということです。しかもその現在の法務大臣は、カトリックの信仰を持つ者だというふうなことも、私たちは情報として知っております。国家権力が一人の命を、たとえ法律上の罪を犯したがゆえに奪う、死刑はそれは国が定めた法律ですから、それを執行すること、そのことは法律違反ではありません。しかし国家権力によってこの世の命を奪われた者はどうやったら罪の許しをこの世で得ることができるのでしょうか。私たちはこの問いに対してまだはっきりとした答えをおそらく持っていないのではないでしょうか。 もう一度言います。罪が許されるとはどういうことでしょうか。それは神によって終わりの日に裁かれない、このことが罪許されるというふうに捉えることができます。つまり終わりの日というのは裁きの日であるわけです。私たちがいかにこの世で善行を積みながらも終わりの日が来るときには、本当に私たちは、天国と言われるところにいるのでしょうか、いないのでしょうか。私たちにそれをこの世の知恵で知ることはできない。ただ神の御がご存知である。これは主イエスもその時はいつ来るかどうかわからないと福音書において述べていますけども、私たちは、その言葉を信じて待つ。ですから主よ御国が来ますように、主の祈りでも、先ほど歌った賛美歌でも主の日の到来を私たちは待ち望む。これが信仰の、信心、信仰、信の重要な部分であります。そして罪許されるとはどういうことでしょうか。私たちの肉体の死で私たちの人生が終わるということではない。これが罪が許されるということであります。もう少し簡潔に申しますならば、私たちは罪許される、そしてその結果もはや死の支配下にはいない、死に支配されていない。これが良い知らせなのです。どうでしょう皆さん、これ以上の良い知らせをこの世で聞いたことがあるでしょうか。なかなかないと思います。韓国社会は大変仮想通貨というものに今没頭しているようですね。それはなぜかと言いますと、教育が、すごい過熱化しております。そして大学入試もとても困難を極めて、そこで大抵の人生が決まってしまう。働けないものが、いい若者がどこに行くのかと言いますと、チキン屋さんですね。チキンを揚げる仕事。聞いてみると結構な大学を修了していたりする人がいるわけです。でも何のために大学で何かを学び、夢を持って生きているのに一生チキンを揚げ続ける、それは夢のない人生ですね。残念ながら今のムン文部科学省の文ですね、ムン大統領は、南北会談を成功させて、とても、一時期支持率が高くなりましたけども、経済政策では全く手を打つことができず、今はもう急降下しているわけです。やはり目の前のこと、つまり私たちがどうやって明日生きていけばいいのか、このことに不安を持つ者がその大統領と政策を支持するということはなかなか難しい。これが本当に、いわゆる支持率というもので、私たちの前には、ぶら下げられるとても厳しい現実です。ですからなかなか今の若者にですね、韓国の若者に、もはや私たちは死の支配下にいないんだ、だから明日ご飯が食べられなくても大丈夫、信仰さえ持っていれば大丈夫、教会に来ていれば大丈夫、こんなことはとても辛くて言えないわけです現実。それよりはあなたの就職活動がうまくいくようにとか、メンタルでですね、就職の試験が受けられない、コミュニケーションがなかなか不得意だ、そういう人たちをゆっくり励ましながら慰めながら行く、これが今韓国の教会で求められている現実なのではないでしょうか。さあ皆様もご存知な黒人解放運動の指導者にマルティン・ルーサー・キング牧師がいらっしゃいます。皆様もこの私には夢がある、 I have a dream、 この説教、これね、演説といいますか説教といいますか、極めて説教的な歴史的な演説だと思いますけども、ご存知だと思います。ちょっと拙い英語です、少し読んでみますけども、 I have a dream that one day every valley shall be exalted, every hill and mountain shall be made low, the rough places will be made plain, and the cropped places will be made straight, And the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together.
私には夢がある。いつの日かすべての谷が隆起して、すべての丘と山は今度低くなり、荒れ地が今度は平原となり、いびつな土地がまっすぐになり、神の栄光が姿を現し、すべての人間がそれを一緒に見るということを私は夢見る。I have a dream。 これがまあ有名なあの I have a dream 演説のまあ最後のパートになります。黒人と白人を分け隔てる凸凹な谷があるのです。今も残念ながら残っているわけです。その分け隔てをする谷、丘、山、荒れ野が平らな道になる。そして神ご自身が、まあ神ご自身がブルドーザーなわけです。ブルドーザーでこの道路工事をして、あの平らな道を作る、舗装していく。そこを私たちは神の後をついて行進するという、まあ、これはイザヤ書であるとかアーモス書、旧約聖書の予言から取っています。まあ、ある聖書の神学者はここの表現に対して神様が作るスーパーハイウェイ、高速道路だと、私たちの荒れ野をですね、現在の荒れ野を新しく神が高速道路を作って、まっすぐな一本の道ができて、そこを私たちはこれから歩いていくことになるのだと表現していた方がいます。もう一度言います。誰がこのことを行うのでしょうか。それは神様ご自身なのです。私たちがいかに汗を流してこのですね道路工事を行ったとしても、私たちのすべてが歩くことのできる道を開拓することはできないのです。そして今はまだ凸凹の道かもしれません。あの裏側で工事が始まりました。スケボー屋さんの隣ですけども、で大きな来て杭を打ってるんです。これがですね、やはり職人さんも朝涼しいうちからやろうとして、なるべく早く帰ろうとしますから、割と早い時間からですね、本当にあの杭を打つっていうのはものすごい衝撃なんだなと思う。それでまあバッと起きるわけですよ。で、あのたかだかあれくらいの土地ですから、もしここがですね、まあ近い将来にあの杭打ちとか始めたら、ここの周りどうなっちゃうのかなとか、ちょっといろいろ考えました。本当にあの土地の隆起の差がありまして、旧牧師館とそのスケートボード屋さんのところでは、まあ標高差がちょっとあるのですが、そこの地面に杭打っていく土台を立てるってことは、上にもかなり影響するんだなっていうことが、ね、実際ドーンと響いてくると分かりました。やはり基礎工事ってとても大事なのですね。で、基礎工事がやはりまあしっかりしていないということは、まあ将来に不安があるわけです。で、私事ですけども、まあ、あの8月の半ばにですね、ソウルから南80キロに天安心の庵、天国の天と安心の庵で長南という、まあ、町がありまして、そこに引っ越しをしました。まあ、それはやはりあのソウルはあのとてもあの家賃高いんですね。今までも頑張ってきたんですけども、いやこの高い家賃ずっと払い続けるのはなっていうので、少し住環境も見直しながら、もう少し地に足のついた生活をしようと思って、まあ地方に高速バスで1時間、ソウルの駅とか高速ターミナルから1時間ちょっとぐらいのところですけども、まあ移動したわけです。なぜこの暑い最中に引っ越し屋さんを頼むほどの語学力もまだありませんので、妻と2人であのスーツケースをですね、いっぱい物を詰めて手に持って高速バスターミナルまで行って、まあトランクに入れる、そのことを4回繰り返しました。なぜか韓国の建物は土台が怪しい、つまりいつ崩れるかはわからない、あっという間に建物が建つわけですね。3ヶ月半年でバババババンと組み上がってくる。 まあ、地震がないからですよね。アースクエイクがないと言われてますが、本当にそんなことは分からないわけです。残念ながら1週間の間に2回私の階でぼや騒ぎがありました。まあ中国の方の部屋でした。スプリンクラーが作動して、まあ1回はバンと廊下に出たんですね。でも火災報知器と警報が何を言っているのか、その意味はそんなにわからない。でもこれは逃げないと死ぬと。でバッとドアを開けて出ましたら、瞬間にこの煙とあの水蒸気で、まあ、曇ったわけですね。いや、ここで私はこの火災警報とか退避予告とかを今の語学力で聞き取れない状態でここにいたら死ぬなと思って、それで妻と相談して引っ越ししたわけです。つまり何が言いたいかと申しますと、その日っていつ来るかわからないんです。私は韓国で教会に仕えるために本田記念教会から派遣されていると思っています。でも神様の御言葉を取り継ぐ前にどっかのぼや騒ぎに巻き込まれて死んでしまう。あ、こういうことも本当に現実にあるんだなと、ちょっと自分も脇が緩かったなという、本当に見直されました。ですからやはり自分の生活の中で何が本当に神様のためなのか、しかしそのことは要するに油断しているとわからない、できないということが、まあ、ちょっと現実に突きつけられて、まあ、大変ちょっと怖い思いをしました。神様の裁きの日、そして私たちの救いの日というのは必ず来ます。私たちにはわからないのですが、それが神様の計画なのです。黒人も白人もユダヤ人も非ユダヤ人もプロテスタントもカトリックも、すべての神の子たちが手と手をつないで古い黒人霊歌を一緒に歌える日がついに自由になった、やっと自由になった、全能の神に感謝しよう、私たちはついに自由になったのだ、 We are free at last。 さあ皆さん、和解の日は刻一刻と近づいております。南北の朝鮮問題も、あの不可能そうな両首脳が会談をした、もうすでに2回行われている、そして3回目が今度また平壌で計画されておりますね。まさか私をこれを生で見るとは思いませんでした。まあ、日韓問題、まあ、日中の問題もあるかもしれません。あらゆる人種間の問題もそうかもしれません。そんな大きなことではなくて、私と例えば友人、私の家族、家族内の問題に対しての和解の日も近づいているわけです。すべての壊れた関係が元に戻ろうとしています。神様が私たちの希望である和解を与えてくださるのです。しかしこのことを実感できない人がいらっしゃるのではないでしょうか。信じることができない方がいらっしゃるのではないでしょうか。そしてその人は信じることができないがゆえに、どこか心を閉ざし、また苦しみの中にいたり、または絶望しているかもしれません。和解ができない、このことほど苦しいことはないのかもしれません。有名な言葉でイエス様がこうおっしゃいました。あなたの隣人、隣人を愛しなさい。しかしどうでしょうか、私たちが生きている中でこのことが一番難しいのではないでしょうか。マタイによる福音書5章44節ではこのように書かれています。しかし私ははっきり言っておく、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。敵を愛すること、到底不可能、こういう思う人がこの中にもいらっしゃるのではないでしょうか。聖書には書いています。あなたの隣人を愛しなさい、敵のために迫害する者のために祈りなさいと。いやいや、それは自分は無理、キリスト教の信仰持ってるけどそこちょっと難しいんだよね、そこ言われるとちょっと、ああできないできない、 まあ、こういうふうに思っているクリスチャンの方も、まあ、いらっしゃると思います。もしかしたらクリスチャンだからこのことができないと思っているのかもしれませんね。しかしこの自分の敵を愛すること、このことは自分の努力でできるようになるでしょうか。私たちが例えば自分の敵を愛するために、神道ではお先祖参りとかねありますよね。なんか京都の芸者さんがなんかお願い叶えるために誰にも会っちゃいけないとかね、言い切って帰る、千日通うとか、そういうことをして、例えば私たちが一番私にとってまあどちらかというと苦しみであるか頭に来ている許せない存在を愛することができるでしょうか。まあ、もしくは人格改造セミナーに行くとか、そういうような能力開発カウンセラーにかかる、いろいろなことがあるかもしれませんが、自分の努力だけで敵を愛することができるでしょうか。いや、私たちは自分の努力では一生かかってもこのことはできません。ですがこのコロサイ書の1章14節は言っています。私たちはすでに救われている、許されているのです。誰によってでしょうか。父なる神の子供であります御子によってです。この方はどなたでしょうか。この御子のことを知って、私たちが知って理解して、そしてさらには信じない、理解して信じないところには希望も和解も訪れないということになります。御子は見えない神のイメージであります。すべての作られたものの初穂、最初の収穫物、そして最初であるお方だと書かれています。すべてとは今この天地にあるものすべてであります。私たちが時に屈服してしまうことがあるかもしれない、この世の王座、この世の主権、この世の権威、支配者、力です。この世界のすべては彼の中において創造されました。ここは新共同訳聖書では、16節なのですが、万物は御子においてで作られましたという書かれていますが、この老いてっていうことをどういうふうに私たちが捉えるかが非常に、ちょっとこの老いてだけだとぼやっとしていますね。イエス・キリストの中です。すべてイエス様の体の中、手の中において私たちは作られた。イエス様が私たちを創造したのです。この辺ちょっと難しいと思いませんか。私たちが教会で聞くいわゆる創世記では、神様がこの世を作られた、天地創造の話が一章一節から載っておりますが、そこには創世記には、旧約聖書一番最初の創世記にはイエス・キリストがこの世を作ったって書いていませんね。書いていません。それはただ時代が違うからだけなのでしょうか。いいえ、そうではないわけです。そうでない。そしてこのことを今使徒パウロが私たちに告げなくてはいけない必要性があるから、ここでイエス・キリスト御子において全てが作られたというふうにわざわざここで述べているわけです。この創造は完了した創造です。完了、すでにこの創造クリエーションは終わった、一度限りのことであると書かれております。父なる神が御子においてイエス・キリストのうちにおいてこの世を創造されました。この方は私たちの前にいつもおられる方です。昔も、そして今日ここでも、そしてこの先も永遠に私たちの前にいらっしゃる方です。そして彼は体の頭であるというふうに書いています。18節、また御子はその体である教会の頭ですと書いてますけども、もう少しかいつまんで言いますと、御子は 体、肉体の体の頭だというふうに書かれているのです。彼の体、イエス・キリストの体はここの教会であります。そしてもう一度私たちはここで刻まなくてはいけないのは、ここにいる一人一人がその器官、内臓であるとか、さまざまな器官、体の器官なのです。彼は死者の中から復活しました。そして復活された唯一のお方です。そして私たちの初歩、初めての収穫物、すなわち私たちの案内人となってくださいました。私たちの死、私たちの苦しみ、そして私たちの罪は彼によって吹き飛ばされるということを、このイエス・キリストは復活において私たちにあらわにしてくださいました。彼の十字架の死が私たちすべてのものの、私たちすべてのものにとっての新たな始まりとなりました。死に打ち勝つことができるのです。そして差別に打ち勝つことができるのです。苦しみに打ち勝つことができるのです。しかしそのすべてはキリストの死、それが始まりであります。驚くべきことを一つ今日は伝えたいと思います。神は自分の一人子であるこの御子イエス・キリストの死を、もう少し言いますと十字架での死を喜んでいるのです。普通は自分が親だったら我が子の死を願う親などいないわけです。しかし私たちの神様は御子キリストの死を喜んでいるのです。もちろん喜びだけではありません。そこにおいて苦しまれる神もいらっしゃいます。何を隠そう、主イエス・キリストはご自分が神の子でもあるのにもかかわらず死に向き合った時に恐れました。ゲッセマネの園で血の滴るような汗を流してもだえ苦しんだわけです。しかし神様は神様のご計画を一歩始められたわけです。19節から20節を読んでみたいと思います。神様は御心のままに満ち溢れるものを余すところなく御子のうちに宿らせ、その十字架の地によって平和を打ち立て、天にあるものであれ万物をただ御子によってご自分と和解されました。少しギリシャ語のニュアンスを足してここはお伝えしたいと思います。神は彼に充実、もしくは充満ということがいい単語だと思いますか。神は彼に充実、充満を冠、王冠です、冠として授けることを良しとされた。何を隠そう、このことが十字架の血によって平和を打ち立てる、そして平和をそれは作るためなんだと。つまり平和を作るため、これが神様の究極の目的である。この究極の目的において神はその一人子イエス・キリストを十字架の死に渡されたことを私たちのために喜んでくださっているのです。この十字架を通して天と地、この天と地は神様と和解をすでに行うことができました。今日お読みいたしました15節から20節までは新約聖書の中の最も古い主イエスを称える賛美歌だと言われております。ですから、新共同訳でどれだけのニュアンスが、かなりいいニュアンスが出ていると思いますけども、リズムがあるわけです。歌ですからリズムがあるわけです。歌を通して私たちが知らなくてはいけない方は誰なのかということを述べ伝えて そして保存保持するために、時を超えて保持するために、ここの場面は賛美歌、賛歌と言います。キリスト賛歌と言われています。そしてこのコロサイ書の中に取り込まれて、使徒パウルによって取り込まれていると考えられます。そしてそれは14節では前書き、そして一番最後のところはパウルからの私たちの具体的な生活に対しての勧め、ここに賛美歌が挟まれているという、こういう文脈で今日のところは書かれています。さあ、ここで最後に私たち自身に目を向けてみたいと思います。21節からのところになります。あなた方は以前は神から離れ、悪い行いによって心の中で神に敵対していました。私たちは悪い行いの中にいました。ここで使われているギリシャ語の単語はポルネイアと言います。聞いてお分かりになる方がいらっしゃると思いますけども、ポルノグラフィーの語源ですね。ポルネイア、でポルネイアというのは日本語に直訳すると悪い行い、悪行と、まあ、訳すのがいいかと思われます。じゃあ何がポルネイアなんでしょうか。私たちが常にポルネイアを犯していたわけです。もしかしたらこれはイエス・キリストを信じた今も続いていることなのかもしれません。では何が私たちにとってポルネイア、そして神が喜ばれないポルネイアであるのかということをお話ししなくてはいけません。そうです、ポルノグラフィーの語源でありますから、私たちはこの悪行はすべて性的な倫理に、性的なことに関わると、まあ、考えやすいと思います。もちろん当然そのことも含まれると言えます。そして倫理的に私たちが生きられない、まあ怠惰である、神様の方を向かない、しかしこういうことではないと言っているんです。簡単に言います、ポルネイアは性的な悪行でも倫理的な悪の行いでもないというんです。神を知る、御子を知るという本当の知識に対して敵対したことを、ここで使徒パウロは悪行だと、ポルネイアだと言ってここで明らかにしているのです。わかりますでしょうか。神を知ることも御子を知ることも私たちに、まあ、これはコロサイ書の大きなテーマかもしれません。自分の能力ではなくて神を知る、このことすら神から恵みとしてプレゼントとして与えられる真の知識がないと、私たちは神を知ることもイエス・キリストを知ることもできません。その真の知識を与えようとしているにもかかわらず、それを跳ねのけて生きることを悪行と言っています。しかし終わりの日の時に、このイエス・キリストの前に立つ時に、私たちは裁かれることはありません。責められることもありません。一つ一つの罪を追及されることもありません。御子イエス・キリストの十字架の血によって私たちは敵対していたのですが、神と和解することができたのです。このできたということを本当の知識によって私たちが受け入れるか受け入れられないか、このことが私たちに問われていることでしょう。和解とは何でしょうか。すべての者同士の和解、国と国、人と人、天と地、人と神、神がキリストにおいてなされた初めの創造、これは新しい創造へとつながっています。新しい意味を持つということです。新しい命を持つということです。神が初めの創造で作られましたこの世界には、やがて終末が訪れます。そしてその終わりの時にこそ本当の和解が起きるのです。つまり私たちが、まあ、友と仲直りする、家族の中で許し合う、このことの究極的な完成は終わりの日がにならないとまあ分からないわけですね。それでもやはり和解、 私は国と国の和解は本当に実は近いものとの和解がないことにはまあ訪れないというふうに私はまあ考えています。創造クリエーションと終末というものは結合するわけです。時と出来事、歴史的な出来事が一致するわけです。結婚式の時に言われます。こうして神が一つにしたものを誰が話すことができましょうか。神の創造、神の終末、この一つのものを誰が引き離すことができましょうか。私たちはこうやって和解の日、終末を待ち望んでいるわけです。しかし一つ、私たちは目を覚ましていなくてはならないのです。良き知らせ、福音を最後の最後になっても拒む者が現れるわけです。福音の力に、福音の喜びに反対する者が現れる。この者は御子ではなく自分を推薦するものだと書かれております。そして真の権威であるキリストを侮辱するもの、冒涜するものであります。私たちは心で信じ、そして口で告白してキリストを信じました。そして私たちは救われました。しかしまだキリストではなくてこの自分を推薦して生きていないでしょうか。もしそうでありましたら、今ここで自分の心を顧みて悔い改めることが必要ではないでしょうか。信仰と生活はバラバラでないでしょうか。そして日曜日だけの信仰ではないでしょうか。やはりこのことも一度私たちは胸に手を当てて悔い改めなくてはならないと思います。そしてキリストによる和解を願いましょう、求めましょう。そして許しを乞いましょう。私たちが自分の罪を告白して悔い改めるときに、キリストが私たちを見捨てることは決してありません。キリストを十字架につけてしまったこの私たちをも見捨てることはありません。使徒パウロは言いました。福音の希望から離れてはいけない。良い知らせ、福音の喜びの知らせから離れてはならない。そしてキング牧師はこういうふうに言いました。私には夢がある。いつの日かすべての谷が隆起して、すべての丘と山が低くなり、荒野が平原となって、いびつな土地がまっすぐになり、神の栄光が姿を現し、すべての人間がそれを一緒に見るということを私は夢見る。キング牧師は述べました。キリストによってこのことはすでに行われているのです。十字架によって神の栄光は私たちの目の前に現れたのです。ですから創世記で書かれていないキリストによる創造が私たちの前に告げられたのです。神の神秘、キリストにおける創造、キリストによって私たちが新たな命を得るという神の最大の神秘が改めて告げられているのです。ですから私たちは喜ぶ、自分の人生の中に喜びを取り戻すことがここでできるのです。ついに自由になった、やっと自由になった、全能の神に感謝しよう、私たちはついに自由になったのだ。使徒パウロと、そしてキング牧師と同様に、この良き知らせを伝えるものとなっていこうではありませんか。この喜びの知らせを伝えるものとして使えていこうではありませんか。主イエスも使徒パウロもキング牧師も死なれたのは何のためだったでしょうか。今ここに生きる、そして今日ここに集うすべてのものが神と和解して、そして人とも和解して喜びの中で生きるためです。主イエスの十字架は私たちの命と魂が喜びの歌を歌うためなのです。信じていますか。 このことをどうぞ受け入れて、また喜びを持って全ての人に伝えましょう。そして本田記念教会はこの喜びを伝える役目として、今教会建設の幻が与えられています。全ての人にこの喜びを伝えるために神様がご計画なさっている、大事なことがあります。私たちは信じてこの教会建築のためにも、どうぞ自分を尊き捧げ物として捧げてまいりましょう。お祈りいたします。天にいらっしゃいます私たちの作り主、そして私たちに命を与えるために十字架での死を受け入れてくださいましたイエス・キリスト、私たちに真の知識を与え、そして私たちを常に導き守り励ます、神の霊、あなたの尊き皆を賛美します。私たちはすでに許されている、しかしこの簡単な一言をも私たちがなかなか信じることができない、この弱さをどうぞ主よ悔い改めます。どうぞあなたの言葉が語られているにもなお、私たちがあなたの方を向いて日々歩むことができないことを悔い改めます。しかしもう一度私たちはあなたの十字架に、そしてあなたの復活に思いを寄せます。どうぞここにいるすべてのもの、また今日教会に集うことができなかったもの一人一人が、神の霊によりどうぞ十字架の血、そして復活を信じることによって新たな命を得、そしてこの世界においても喜びを持って全ての民と和解しながら生きていくことができますように、私たちを慰め励まし導いてくださいますように、ここにおられる全てのものの祈りと合わせて、尊き主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。